地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは、顔面痙攣、三叉神経痛です。講師として、草津立東医師会理事で、近江クリニック院長の酒井信義先生に来ていただきました。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは顔面痙攣、三叉神経痛です。酒井先生、よく顔面神経痛という病名を耳にしますが、顔面痙攣とはどう異なるんでしょうか。
中島さん、そもそもですね、はい、顔面神経痛という病気はないんですよ。
あ、そうなんですか。
おそらく皆さんが顔面神経痛と呼んでいるのは、顔の表面が痛くなる病気のことだと思いますが、
はい、
そもそも顔面神経というのは痛みを感じる神経ではなく、顔の筋肉を動かす運動神経のことなんです。
ああ、そうなんですか。知りませんでした。
そうですよね、顔の痛みを感じる感覚神経は、はい、三叉神経と呼ばれています。顔面が痛くなる病気にはいくつか原因があるんですが、今日のテーマでもあります三叉神経痛であることが多いようです。一方、顔面痙攣は読んで字のごとく顔面が痙攣する病気のことです。
はい。
あと、よく間違われるのは顔の神経が麻痺してしまうような顔面神経麻痺という病気がありますが、
はい、
これも顔面神経痛といって病院を受診される患者さんが多いんですよ。
確かに顔が痙攣しているのに麻痺とか神経痛というのもおかしいですよね。ではまず今日のテーマのうちの一つ、その顔面痙攣について教えてください。
わかりました。顔面神経はその名の通り顔面に分布する神経で、顔面の表情を作る筋肉である表情筋を動かす運動神経のことです。その顔面神経に異常をきたし、本人の意思とは関係なく顔の筋肉がピクピクと勝手に痙攣してしまう病気のことを顔面痙攣と呼ぶんです。
なるほどね。
もう少し詳しくお話しますと、
はい、
顔面痙攣は緊張や疲労、ストレス、あるいは強く目をぐっと閉じた場合などで誘発されやすくなりますが、
はい、
通常顔の片側だけが痙攣し、例えば口の周りがピクピク引きつったり、まぶたが勝手に閉じてしまったり、頬、ほっぺたですね、
はい、
がピクついたりするんです。
うん、
痙攣は目の周りの筋肉から始まることが多く、疲れた時などにまぶたがピクピクすることがあると思いますが、
はい、
最初はこの症状と見分けがつかないこともあるんです。
うん、
症状が徐々に進行していくと口元まで広がり、やがて顎の下の筋肉もピクつくようになることもあります。重症になるとずっと痙攣が続いたり、目の周りや頬、口の周囲も同時に痙攣して顔が歪んでしまいます。これらが長期間続くと顔面麻痺に移行することもあります。
それは辛いですね。顔面痙攣は一体どうして起こるんでしょうか。
はい、顔面神経は脳の中心部にある脳幹、漢字で脳の幹と書くんですが、
はい、
そこにある顔面神経の核から神経繊維が出ます。
うん、
この神経の束が脳層と呼ばれる髄液で満たされたスペースを通って耳の奥の方に入ってき、頭蓋骨の中を通ってから最終的に顔や顎の筋肉などに分かれていくんですが、
はい、
最初の脳幹から出る部分に動脈や静脈などが接触すると、
はい、
血管が拍動するとともに神経が圧迫刺激され、このことが顔面の痙攣を誘発する原因とされています。ただ稀にですが脳腫瘍ができて 顔面神経を圧迫刺激する場合や明らかな原因が不明であることもあるため注意が必要です。
血管が神経に当たっていることが主な原因というわけなんですね。
そうですね、今日のもう一つのテーマである三叉神経痛も同じ理由であることが多いんですが、脳幹のそばで血管が三叉神経に圧迫刺激を加えることで痛みを引き起こすものです。
三叉神経痛というのはどのような病気なんでしょうか。
先ほどの顔面神経は運動神経だったんですが、顔面の感覚を脳に伝える感覚神経を三叉神経と呼びます。三叉神経は三叉路の三叉で、その名の通り3つに分かれる神経です。1つ目は目の上のおでこから前頭部に分布、2つ目は目の下から頬のあたりに分布、3つ目は顎のあたりに分布し、それぞれの感覚を脳に伝えています。先ほどもお話ししましたが、顔面痙攣と同じように血管が神経に当たって三叉神経痛をきたす場合が多いんですが、昨年11月にこの番組でも取り上げた帯状疱疹などのウイルス感染の後に生じたり、脳腫瘍、耳鼻科疾患などが原因で顔面が痛くなることもあるんです。
どのような痛みなんでしょうか。何かした時に痛むんでしょうか。
ズキッと電気が走ったような痛みですね。えぐられたようなとか、ナイフで刺されたようなといった表現をされることも多いんですが、顔を洗ったり、ひげを剃ったり、髪の毛が触れただけでも誘発され、針で刺されたような耐え難い痛みが走ります。
辛そうですね。次に検査方法についてお伺いしていきます。顔面痙攣や三叉神経痛をきたしたとき、どのような検査を行うんでしょうか。
診断には MRI が有用です。近年の MRI は解像度がかなり高く、血管や神経がしっかりと病出できますんで、顔面神経や三叉神経のそばを走る血管がそれぞれの神経と接触しているか、あるいは腫瘍などの病変がないかをよく検討します。しかし明らかな原因となる血管や神経を圧迫している病変が画像上見られないということもあり、MRI 画像が全てというわけではありません。やはり先に述べたような特徴ある症状が存在するかどうかが診断のポイントになりますね。
では次に治療について詳しく教えてください。
わかりました。まず顔面痙攣の薬物治療についてお話します。神経の痙攣を抑えるためのお薬として、カルバマゼピンという名前の抗痙攣薬を用いることがありますが、根本的な治療薬ではなく、効果も今一つで、眠気やふらつきなどの副作用が強く出ることもあるため、近年顔面痙攣ではあまり使用されなくなりました。また緊張すると痙攣がひどくなることがあるため、精神安定剤や筋肉の緊張を取る筋弛緩薬などが出されることもありますが、これもさほど効果は認めません。顔面痙攣の治療で内服薬が用いられることはほとんどなくなったと言えるでしょうね。
薬が効かないんですね。
そうなんですよね。ただ20年くらい前からは、ボツリヌス毒素が治療に使用されるようになりました。
ボツリヌス毒素、治療に毒を使うんですか。
まさに毒を持って毒を制するということでしょうかね。ボツリヌス毒素はその作用機序が解明されてから、さまざまな疾患に使用されるようになりました。この毒素をものすごく薄めて毒性をほとんどなくしたものを使用するんです。痙攣する筋肉に少しずつこれを注射すると、筋肉が麻痺して痙攣が起こらないようになります。1回の注射で3ヶ月から半年程度顔面の痙攣が起こらなくなり、大変楽になりますが、根本的な治療ではないため、薬が切れてくると症状がまた再燃することになります。
痙攣する筋肉をこのボツリヌス毒素で麻痺させるということなんですね。
はい、そうなんですね。また三叉神経痛の治療にも先ほどのカルバマゼピンが用いられますが、最近ではプレガバリンという薬が使用されることが多くなりました。双方とも副作用で眠気やふらつきなどが出ることもあり、注意を要します。副作用で内服薬が使用できなかったり、 効果が期待できないときは神経ブロックという方法もあります、はい、神経を破壊する薬を三叉神経に注射したり高周波の電流で神経を焼灼焼き切ってしまうんですね、うん、その方法で最近ではガンマ線を照射するガンマナイフを用いる方法も保険適用になりました、うん、これらは単刀直入に言えば神経を痛めてしまう治療方法ですから確かに痛みは楽になるものの感覚がなくなったりしびれ感を生じてしまうことがあります、うん、また数年して痛みが再発することも多く根治療法とはなかなか言えないもんですね、
うん、なるほどね、それでは手術療法について教えてください、
はい、通常顔面痙攣も三叉神経痛も血管が神経に圧迫して生じるものなので最も効果的な治療方法は血管と神経の接触をなくしてしまう外科的手術と言えます。これが微小血管神経減圧術という方法なんですね、うん、神経を圧迫している血管を神経から剥がして場所を移動させるもので神経の圧迫を直視下で解除して痛みの原因を根本からなくしてしまう手術ですから再発も少なく最も効果的な方法と言えますね、
はい、確かにそうですよね、うん、具体的にはどのような手術なんでしょうか。
はい、入院の上全身麻酔で行います。耳の少し後ろの方で髪の毛の生えているあたりに5センチメートル程度の切開を入れ骨に小さな穴を開けてから手術用顕微鏡を用いて小脳やその他の組織を傷つけないよう気をつけて脳幹部のあたりで血管や顔面神経三叉神経を同定してその神経が圧迫されている部分を探し出します、うん、脊髄血管が見つかればこれを周囲組織から丁寧に剥がして移動させ血管が再び神経に当たらないように工夫がなされます、うん、ほとんどの人が痙攣や痛みから速やかに解放されしかも再発が少なく薬を飲む必要もないため外科系の私からすれば手術が可能であれば真っ先に検討されるべきだと思っています、
うん、しかし頭の手術というのはやはり怖いものですよね。
そう怖いですよね、うん、我々脳外科医は可能な限り安全に手術が行えるよう常に配慮をしていますが頻度は少ないものの全身麻酔の合併症や手術自体の合併症後遺症が稀ながらに生じますのでその点では手術することを躊躇されるのは最もだと思います。
はい、わかりました、では最後になりましたが先生から何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、顔面の痛みや痙攣はかなり苦痛を伴うものですし手術以外の方法例えばブロック治療やガンマナイフを用いた治療などは再発を繰り返します、
はい、
また薬の効果があまり得られなかったり副作用で治療を断念しなければならないケースが多いことも事実です、
はい、
顔面痙攣や三叉神経痛でお困りの方は担当医とよく相談してぜひ納得のいく選択をしてください。
わかりました。酒井先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は講師として草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信義先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。